お聞きの放送は、神戸シーサイドラジオです。11時です。KSR ニュースドヤ。この番組は、KSR メディアワークスの制作で、神戸シーサイドラジオが、全国の皆様にお届けします。
6月8日土曜日、時間の方は夜の11時を回りました。 KSR ニュースドヤ、パーソナリティの藤田学です。よろしくお願いいたします。今日の神戸地方の天気はですね、日中はまあまずまずの天気でしたですね。まあ雲がね、広がっておって、その隙間から青空が見えていた感じだったんですけども、まあ夜になりましてね、まあまあいい天気になってきておりますね。はい。ただですね、風がまあまあ心地いい風が吹いてる状況で、まあ今日はまあ寝苦しさはなさそうですね。はい。ということで、2日ぶりの KSR ニュースドヤでございますね。この前は6月6日木曜日に放送しましたんで、2日ぶりということで、はい。まあこういうね、立て続けというかね、1日おいての放送というのはまあ稀なんですけども、はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、先ほどまで、北信急行のね、谷上駅に行ってたわけなんですけどね。いつだ、1時間半ほど前ですか。ね、行ってたわけなんですけどもね。そっからの放送なんで、まあまあ、そこに行ってた人がこの放送に流れてるんじゃないかなとは思うんですが、はい。それで今ですね、私のスマートフォンにですね、ショールームの通知が来ておりましたですね。今日は半熟ブラッドの夏美さんがショールームをやっているということで、この番組を聞きながら、ショールームの配信を見ている方がいらっしゃるかと思うんですが、はい。まあまあ、どちらにしても、で、この番組もお聞きいただきますように、一つよろしくお願いしたいと思います。はい。さあ、ニュースではね、今日はまだね、6月の上旬ということで、はい。まあ、まだね、神戸地方ね、神戸地方というか近畿地方、梅雨入りしてないんですよね。実は言うとね、この前は、ね、関東甲信、東海地方ですかに、梅雨入りの宣言がされたわけなんですが、なぜか、ね、近畿地方とか、ね、中国地方には梅雨入りの宣言がされていないということで、まあ、後ほどですね、天気予報をお伝えしますが、向こう一週間の天気見ますとね、まあ、明日、明後日ですかね。明後日が天気悪そうなんですが、それ以外は、まずまずの天気ね、だそうです。だから、近畿地方の梅雨入りは、まだ先送りじゃないですかね。はい。ということで、ショールーム。画面が変なとこ押したんで。今。はい。夏目さんの顔が見れました。はい。ヒデアットマークさん、こんばんは。90分無理ということで。こんばんは。ね。ショールーム見ながらでも結構なんで、この番組もお聞きいただきますように。 それから今日はですね、第2土曜日ですので、今朝ニュースドヤは55分、ね、11時55分までの放送で、日付変わって12時、ね、深夜24時からは古賀千尋と申しますが放送されますので、合わせてお聞きいただけますようにお願いしたいと思います。では、ニュースドヤ始めたいと思います。はい、今朝のニュースドヤ、パーソナリティの藤田学です。はい、ですね、この前の木曜日は鉄道の、ね、ニュースをお伝えしましたですね、横浜の、ね、シーサイドラインの逆走の話、それから横浜市営地下鉄ブルーラインの脱線事故ですね。であと JR 大阪環状線の201系の引退のお話をさせていただきましたですね。その、横浜市営のブルーラインのね、脱線事故のニュースなんですが、横浜市は8日、最短で9日始発から目指すとしていた、横浜市営地下鉄ブルーライン全線での運行再開を見送ると発表したということですね。事故が起きたトンネル内での車両の引き上げ作業が難航しているためで、全線再開の目処が立っていないということです。横浜市は当面、あざみ野から踊り場間での折り返し運転を継続。運転を見合わせている踊り場と、湘南台ですね、の間は代行輸送バスで対応すると。バスは午前5時半から午前0時まで、午前0時半まで、平日は午前1時まで、踊り場から中田、立場、相鉄泉野線泉中央間で走らせると。ただ輸送力が不足しているとし、横浜市は他社線への振り替え輸送を利用するよう呼びかけているということです。横浜市交通局によると、脱線した5両のうち3両は線路上に戻したそうで、残る2両は車輪が沈み込み、進行方向左側のトンネル壁側ですね。トンネル側の壁に傾いているため、作業する空間が確保できず、引き上げ作業が困難な状況となっているということです。さらに、線路上に戻したうちの1両も、車両を乗せる台車に歪みがあることが判明したと。予定していた車両を基地まで運び込めない可能性が高く、横浜市は撤去方法を再検討をしているということです。はい。まあ、事故の、状況は、6日早朝に発生したと。下飯田駅を出発した始発の上り電車、6両編成が、線路上に放置されたあ工事用車両を移動させるための装置に乗り上げて脱線したと。男性運転士が軽傷、乗客の女性が肩の打撲を訴えているということです。で、踊り場から湘南台の間、の1日の平均利用者数は約7万3400人ということです。ということで、横浜市営地下鉄ブルーラインの脱線事故、復旧の見込みは立っていないということになっております。 ね、横浜のね、二つの、ね、鉄道の、事故なんですけどね、まあまあ、まあ、シーサイドラインについてはもうね、車両の回線の一部が切れていたということで、逆走車ということをお伝えしましたですね。はい。一応ね、シーサイドラインについては運転士による手動運転に切り替えて、再開しているということです。ただこちらのね、横浜市営のブルーラインは復旧作業が難航しているということでね、今も代行輸送やっているということです。はい。それからですね、鉄道のニュースもう一つですね。これは昨日でしたっけね。神戸電鉄青線の押部谷と緑ヶ丘の間で、一時、ね、運休したと。あ、これ違うわ。押部谷としじめの間で、運転見合わせになっておったと、というニュースもありましたですね。これは昨日ですね。昨日7日の午後3時ごろ、神戸市西区押部谷町西森の県道22号で、パート女性70歳が運転する乗用車が電柱に衝突したと。電柱が神戸電鉄青線の線路側に傾いた。このため、押部谷としじみ駅の間で約1時間運転を見合わせ、上下線計8本が運休、約500人に影響したと。神戸西警察署によりますと、女性に怪我はなく、ハンドル操作を誤ったと話しているということですね。はい。まだ、ね、7日のね、早朝から神戸地方ね、強い雨が降っておったということなんで、また、崖崩れかなんかかなと思いきや違ったんですよね。はい。70歳のパート女性が運転する乗用車が電柱に衝突したと。で、その電柱が、ね、神戸電鉄の青線の、ね、ちょうど、押部谷と緑ヶ丘の間ですね、の、その道路ですね。はい。三木街道というんですかね。はい。その電柱1本が青線の線路側に傾いたと。はい。そのために押部谷としじみの間で約1時間運転を見合わせていたということでございます。こういうどういうんですかね、高齢者による自動車事故がここ最近多発しておりましてね、俳優の杉良太郎さんもね、免許を返上したと、ね、いうニュースもありますからね。だから この前、テレビ見てましたらね、その、高齢者のね、運転のね、講習っていうのがやっておったんですよ。ほんで、どうなんですかね。やっぱり、ね、年取ったら、動きっていうんかね、その鈍ってくるんでしょう。で、慣れもあって、カラーコーンの間に、間を吸い抜けていくというね、ものがやっておったんですよ。うん。そしたらば、男性のね、高齢のドライバーが、曲がりきれずに、カラーコーンをね、押していったというかね、はい。避けきれずに押していったというね、こともあって。んで、指導役の方から、 注意をされていたというね、それからその、ブレーキのね、動作ですよね。はい。それも、ね、遅かったりとか、あるんで、動体視力っていうんかね、それが鈍ってくるんでしょうね。だから、高齢者の方は本当に、免許を、まあね、地域によりますけどね、いや電車、バスがね、通っていないところであれば、その車の生活がね、必須に なっているというのもありまして、なかなかその車を手放せれないというね、こともありますから、なかなか難しいところなんですが、やっぱり自分で運転してみて、これはね、このまま運転したら、まあ危ないと思ったらば、やっぱり相談して、家族の方と相談して、ね、免許を、ね、を返納する、ね、ことも、ね、大切かなとは思いますけどね。はい。ということなんですが、ツイキャスをお聞きの皆様で、ね、30分延長まであと1コインなんですよね。はい。だから、あと1枚、誰か入れていただければ、ね、そのまま30分途切れずにお聞きいただけますので、誰か1枚入れていただければ幸いでございます。はい。はい、赤根智さん、ありがとうございました。はい。2枚入れていただきましてですね、ありがとうございました。で、特急、蓮北精神治療機さんが、近頃、東京、福岡、滋賀、千葉、大阪と名古屋で相次いで、高齢ドライバーで、事故が多発してますね、と。そういえば、東名高速道路、下ヶ谷で、飲酒運転のトラック炎上した事故から、今年で20年目の年です、と。ね。これも飲酒運転もね、まあまあ昔は、まあだいぶ昔はね、制度化されておりませんでしたが、ね、飲酒運転によるね、事故とかが多くなったということで、ね、まあ制度化されたんですけど、ね、まあまあ、制度化はね、厳罰化され以前よりも、それの、お酒飲みながら運転するというのはね、これ論外なんですよね。まあただ、今の時代、ね、代行運転というね、サービスもありますから、まあそれをね、使ってね、車を運転せずに、帰れるというのもありまして、まあ、タクシーを使って家に帰るという手もあるんですが、で、残された車はどうするんやっていうね、こともありますけどもね、はい。まあお気をつけいただきたいもんです。さあ、まあ、鉄道のお話とかね、車のお話しましたけども、まあ、ガラッと変わりましてね、こういうお話もしたいなとか思いながらね、今、携帯電話、ね、もう今やスマートフォンが主流なんですが、今、制度の改革をね、制度の見直しをしているということなんですよね。はい。皆さんは、今、携帯電話、スマートフォン、どこの、ね、会社の、ね、ものを使っているのでしょうかということなんですけども、今、まあまあ、言うともどっこいどっこいなんですよね、料金がね。はい。料金がどっこいどっこいで。で、はい。赤根智さんが、お疲れ様です。折りたたみ型携帯が主流の赤根智です。こんばんは。こんばんは。ひであとまくさん。ね、飲酒による運転、国鉄。まあまあ、 電車、ね、夜行列車ですかね。あの、機関士が飲酒運転で、えらいこっちゃになったというね、過去のお話もありますけどね。はい。で、今、NTT ドコモとかソフトバンク、au のね、携帯電話をお持ちの方は、まあ大体 2年縛りのね、プランを組んでると思うんですが、はい。こういうニュースがあるんですね。2年縛りなど途中解約の違約金、9500円から1000円以下に引き上げへということなんですね。はい。国内大手キャリアで、契約したプランを中途解約すると、現行の仕組みでは違約金として、税抜き9500円を支払う必要がありますが、これを1000円以下に引き上げるよう政府が働きかけていることが分かりました。はい。大手、3キャリア、NTT ドコモ、KDDI、au、ソフトバンクでは、定期契約プランの解除を更新月、解約月以外に行った場合、いずれも契約解除料として9500円がかかります。はい。で、高額な違約金の支払いを望まない消費者が多く、同一キャリアにつなぎ止める、役割を果たしていると判断した政府は、総務省などを通じて以前から違約金を見直すよう働きかけて、違約金を見直すよう働きかけを行ってきましたと、政府の縛りとして機能しているとの指摘に対し、 NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクはそれぞれ2019年3月から違約金が発生しない期間を延長する形で対応をしてきましたが、今回はさらに踏み込んで違約金そのものの値下げが求められていますと。はい。今回明らかになった政府の対策が、現実すれば、実現すれば、ごめんなさいね。今回明らかになった政府の対策が実現すれば、違約金は現行の9500円、これ税抜きですね。税抜きの9500円から1000円以下になる見通しで、秋までに省令が改正されますと。はい。ねえ、これね、9500円というね、根拠はあんまり、明らかになってないんですよね。ただ単にその顧客をつなぎ止めるための9500円ということなんですよね。これ市場自由化に反することなんですよね。それはまあまあね、そのままね、ドコモだったらドコモ、au だったら au、ね、ソフトバンクだソフトバンクね、長らく使ってる方だったら別にね、関係ないんですが、やっぱりね、このコロコロ変わる、その料金プランに対して、そのね、変わりなければ、他のところに移りたいとか、あとは格安の、SIM に変えたりとかしたいわけなんですよ。ただその9500円のね、その壁がね、ネックになってなかなかね、会社をね、変更できないというのが今の現状であります。はい。それがね、1000円以下になれば、このね、携帯電話のね、市場がね、また活発になるんじゃないかということなんですよね。はい。それから、高額端末は今までよりも高額、割高になるということで、また、違約金、 値下げに合わせて大手キャリアに要求されるのが端末値引きの上限を2万円に定めることですと。はい、現在、キャリアは様々なプログラムやサポート体制を敷いて、自社と契約するユーザーに対しメーカーが提示しているよりも安い価格で端末を販売していますと。しかしこれがプランの複雑化のこれがプランの複雑化のみならず通信料金の高止まり、端末値引きの原資は通信料金のためと、選ぶ端末や使用期間によってユーザーが得られる恩恵が大きく異なるなどの問題を招いたとも考えられてきましたと。はい、今回の対策を報じた日本経済新聞は約12万円の iPhone XS ね、10S ですかね、約12万円言うたらね、パソコン1は買えますよね。はい、約12万円の iPhone、10S を店頭で新規購入すると実質6万円程度で販売されている例を挙げていますが、仮に政府の対策が実現すれば iPhone XS の店頭価格は10万円ほどにとどまる計算ですと。そうなると消費者は価格が高くなったと感じるので高額端末を敬遠するようになりますが、これが中長期的にはメーカーに卸売り価格に引き下げる圧力として機能すると政府は見込んでいるようですと。はい、まあそういうことで、逆に携帯電話スマートフォンの価格が、割高になるんじゃないかということなんですよね。今、まあ、iPhone なんかでも、あれですよね、一括払いで、買う人はなかなかそういないですよね。24ヶ月なり36ヶ月とかの分割を組んで iPhone を買っている方が、いるんじゃなかろうかと思いますけども、ただ、iPhone の、8から、今までの、iPhone 7から今までの、10S を比べたら、画面のね、画面がね、ほぼ全面になってきておるんですよね。ただ、機能的にはどうなのか。機能的にはどうなのかというと、あれですよね。ボタンがあったりなかったりの違いとか、あと顔認証があるかないかの違いだけで、そう機能的にはね。あとカメラの画質ぐらいですか。ね。となると、やっぱりね、今やね、中古の、ね、携帯端末市場が、急上昇してるんですかね。私も中古で買った iPhone 5S ですね。5S を使っておるんですけども、日常でね。はい。使えんことはないですから。ただ SIM カード入れ替えたらそれでええだけの話じゃないんだろうかなというね、ことなんですけども。今、どうですかね。私が見た限りでは iPhone 7ですか。iPhone 7でも、中古の価格も若干下がってきたんじゃないかなと思いますね。今までだったら4万、5万ぐらいしてたものが、3万前後まで落ちてきてますから、で、ただですね、一部の情報では、次の、Apple のね、OS ですね、 iOS と言いますけども、それが次のアップデートあたりから、その iPhone 5S と iPhone 6と、で、iPhone 6S に対応できないというのも、話には出てきております。となれば、私が使っているね、5S が、次のアップデートから、ね、更新されないということで、これどうしようかなというね、ことになってきますけどもね。はい。だから、ね、次の、アップデート以降に、iPhone 7ぐらいに、また中古で買おうかなと思っておりますけどもね。はい。まあまあ iPhone に比べて、その Android のね、端末はね、まあややね、安いんですよね。iPhone と比べて。まあ今、どうでしょうね。最新機種だったら8万、あ、6万か8万ぐらいですか。まあまあ、それはそれで、まあ、キャリアから買うね、ものに対してなんですが。で、特急電北、精神中央機さんがね、追加そのコメントで、出ておりますけどもね、携帯の話で思い出したけど、ファーウェイは今後どうなることやらということで、うん、そうなんですよね。今、中国のね、ファーウェイが、新しい端末で出てるんですよね。それが、軒並み、そのキャリア、および、その、格安シムでの販売を停止しておると。で、ようやく、アマゾンが、販売を開始、再開したということなんですけども。これは何の問題かというと、そのアメリカとのね、問題なんですよね。アメリカのね、トランプさんが、その、ファーウェイを、締め出すとかなんか言うてるんですよね。そうなれば、アンドロイドですね。アンドロイドの、その、OS ですよね。基本ソフト。それアップデートするのに、これ対応できるのか否かということなんですよ。で、ファーウェイの日本法人では、今お使いのファーウェイの端末、および、今販売されている端末については、Android の OS ですね、のアップデートは保証されるということで、安心してお使いくださいという趣旨の声明を発表しておるということなんで、だから今、Amazon で、販売再開した新しい端末は、まあまあ、アップデート、Android の OS のアップデート保証されるということなんで、まあまあ、買っては損はないと思うんですが、ただね、中古市場では、価値がなくなってるんですよね。はい。まあまあ、買い取りしても値段つきませんよという形になっとるんで、これ、ね、ドコモとか au とか、で、ソフトバンクの、その対応次第になるかと思うんですよね。うん。ただ、SIM フリーですね。Amazon が売っているのは SIM フリーの分なんで、それについては別にね、問題ないかと思うんですが、ただ、ね、中古に出すには出せない状況なんで、はい。まあまあね、そのキャリアで買うよりかは、うん、まあ中古で買ったりとか、SIM フリーの端末を買った方が、安くつくと思うんで、これは皆様はですね、また次、まあ昨日とか、そういうのをね、重視しないのであれば、中古端末とか、 あるいはそのシムフリーの端末をね、検討していただければと思います。はい。ただまあ中古端末でも良し悪しあるんでね。まあ機能的には大丈夫かと思うんですが、その外見上の問題もありますんでね。それをね、ちゃんと店頭でね、この端末ちょっと、見せてほしいんですけどって言っていただいてね。で、自分自身で大丈夫かなというのをね、確認した方がよろしいかと思いますね。はい。で、あと、まあ、ヤフオクとか、楽天のラクマですか？ラクマだったっけ？それをね、そのネットのオークションっていうか、個人売買の、サイトがあるんですね、アプリがね。ラクマだったっけ？ラクマですね、楽天のラクマですね。個人間のフリーマーケット。それでも、ね、中古のね、個人が使っていた中古の端末、ね、を売り出しておりますけども、これも要注意なんですよね。個人が使っていた端末を買って、後で後悔するのが大きいんですよね。だから、中古の端末買うのであれば、中古のパソコンショップ、とか、あとブックオフですよね。そっちの方で買った方がいいんじゃないかなと思います。空想科学さん、こんばんはです。ということで。無事に帰れたそうで、はい。お疲れ様でした、今日は。ということでね、携帯電話の話したきりないんですけど、本当にね、キャリアの、通信料金と、で、格安SIMの通信料金が、このえらい差というのがね、あるんですよね。なんでそういう差があるのかっていうのが不思議なんですね。不思議なんですけども。はい。ヒデアトマックさんが、夏見 SR 終了ということで。あれですね、ショールームが終わったということですね。はい。空想家具さん、コンティニューコインありがとうございます。で、特急連北精神中央機さん。あとつい最近話題になったサムスンの当時の新型スマホ、ね、サムスンギャラクシーノート7、ね、結局日本で販売されなかったみたいと、ね、海外では爆発しまくりで話題になってましたよ。サムスンもね、サムスンもどうなんですかね。バッバッテリーが膨らんでね、使い物にならんとかね、ありましたけどもね、まあ、ファーウェイの話に戻すとね、私一時期ね、ドコモに入ってて、ファーウェイのね、もう本当に初期ぐらいかな、の端末をね、買ったわけなんですよ。あまりにもね、動きが鈍くて、ね、使い物にならんかったんで、もう一年も経たずに機種変更した覚えがあるんですけどね。はい。だからね、サムスン韓国でしょ？で、ファーウェイ中国でしょ？あんまり信用ならんですよね。ただね、ファーウェイもね、今、最新のやつもね、見たらね、なかなか昔と違って、ああ、進歩したなーって感じなんですけどね。カメラのね、機能とか、画面が、ほぼ全面でしょ？あれで、まあまあね、まあ、あれでも安くて、いくらでしたっけ？ 3 万とかそんなんぐらいでしたっけね。 で、そうじさん、夏見ショールーム終わってきました。あ、こんばんはということで、はい。で、サムスン、花から買いませんというね。うん、やっぱりね、まあ、報道があるから買わないっていう人もいますし、実物を使ってたから、使わないと、買わないという方もいますんでね。うん。まあ、どこがいいのかってね、言うたかて、どこがいいんでしょうね。iPhone にしてもね、iPhone にしても、まあ、どうですかね。うん、私は、まあ先ほど言いました通り iPhone 持ってるんですけどね。うん、iPhone 持ってるイメージというと、そのパソコンは Mac 使ってるんじゃないかという、いうね、想像なんですが、私はパソコンは一貫として Windows を使っているということなんですけども。で、iPad は、iPad は iPad で、持ってますけどね。はい。うん、ただ、素晴らしいもんはね、iPhone と iPad をね、連携させれるというね、iCloud というのがあって、そのアカウントで連携させることができると。で、ね、iCloud の、ね、メールも、iPhone やら、iPad で、見れるというのもありますしね。うん、ほんで、iCloud のね、何でしたっけ？ iCloud の、その、クラウド上のサーバーですよね。それ契約してるんですよ。100ギガやったっけ？400ギガだったっけ？いくらだっけ？250ギガだったっけ？まあ、なんせ、それぐらいの容量のを、月額で、契約してるんですよ。250ギガとかね、そう、写真撮りまくらないことには、そこまで上限いかないですからね。それで月額、400円、税込みです。はい。で、そうですね。某北進の人は、使っている端末は iPhone と知らずに使ってたという逸話。だいたいわかると思うんやけどね、外見からしてね。うん、あれ、ね、外見からして Android か、ね、iPhone かわかると思うんだが、それを知らずに使ってたというのは、私の記憶が確かならば、その人が初めてです。はい。で、東急電北、精神千代木さん。国産スマホはソニーと京セラ、実質外資系のシャープ、そうですね。実質外資系のシャープ以外もほぼ壊滅状態と。そんな中、京セラの、タフネススマホ、ね。は、その頑丈さからアメリカ市場やアウトドア派ユーザーにはかなりの、まあ、好評だとか、富士通は発熱スマホの失敗のイメージしかというね。まあそうですよね。昔はパナソニックとかね、カシオとか、カシオ出てたっけな。とかあったんですけどね。うん。今、なくなってるんですよね。うん。パナソニックはね、そうだ。東芝もあったんですよ。昔は。で、私、ドコモに入ってた時は、東芝のスマホ、レグザースマホ、使ってたんですよね。はい、画面は綺麗かったんですけどね、動きカクカクやったんですよね。しまい目にはね、動かなくなったんかな。うん。で、機種変更した、記憶があるんですが。はい。今はそうですよね、NEC と、 NEC やったっけ？違う、シャープだ。シャープと、富士通と。で、あれですよね、京セラ。あ、京セラはね、au が主なんですよね。はい。で、富士通のスマホは、SIM フリーの、ね、スマホで私使ってるんですけどね。もう一台、Android で。まあ、今のところは特にね、問題ないんですけどね。はい。で、総司さんも、俺も聞いたことがありませんね、と。というか、知らずに動画アップまでやってるあの人って、ある意味すごいですね、って。まあまあ、そうですね。すごいっちゃすごいですよね。そうね、いつもね、ツイッターで動画上げてますけど、それを iPhone と知らずに撮ってるというのもすごいですよね。はい。赤根友さん、こういう話を聞くと、NEC の折りたたみ型ユーザーでよかったと思うわ、というね。今ね、折りたたみ式の、その携帯もあることなんです。ただ、中身の基本ソフトが、Android の OS なんですよね。うん。だから、携帯電話専用の OS ではなくて、今はもうね、Android、どこまでバージョンかはわかりませんけどもね。Android の OS の折りたたみ式のガラケーね、あるんですよね。うん。やっぱりね、ガラケー使い続けてる方にとってはね、いきなりスマホを使おうと思ったら、もうそれは至難の技で、そういう人のためにね、作ってるかと思うんですけどね。はい。ということでですね、時間の方は11時47分。を回っておりますので、あまりにも話を広げすぎると時間が足りませんので、この辺で、お話は終わりにしたいと思います。
KSR ニュースドヤ。この番組は。KSR メディアワークスの制作で、神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
KSR ニュースドヤ。では、皆さんからのメッセージをお待ちしています。ご意見、ご感想、ご指摘、ご批判など、何でも結構です。また、身近な話題や情報もお寄せください。メールアドレスは、doya@ksr-radio.com doya@ksr-radio.com です。KSR ラジオのホームページは http://ksr-radio.hyogo.jp http://ksr-radio.hyogo.jp です。また、ツイッターやフェイスブックもありますので、そちらもご覧ください。
はい、ということで、経済ニュースでは、そろそろお別れの時間でございますね。今日はですね、この後、深夜24時から、古賀千尋と申しますの放送があるため、今日の経済ニュースでは5分短縮の11時55分まで、23時55分までとなっております。ということで、あと5分半ぐらいですね、の残り時間でございます。総司さんが、某 MMC、その方今日来てましたね、谷上にね、ノア心に行くために、かなんかしませんが、ドットミーキッチンに荷物を置きっぱなしにしてどっかへ行くって、ね、ありましたですね。ヒデアトマークさん、P の折りたたみを未だに使ってますよ、ガラケーということで。 あの、パナソニックのオルタナ海形態のいいところはね、あの、側面にプッシュボタンがあってね、それを押したらパカッと開くんですよ。自動的にね。あれは良かったですよ。はい。ほんでね、パナソニックもう一つね、スライド式のね、ガラケーやったんですよ。はい。シュッとやってね、すぐ電話取れるというやつね、それもね、使ってました。はい。ということで、まあ、携帯電話のお話をしますと、本当に時間がなくなってしまうんで、また、あの、機会に改めて時間を取ってしたいと思いますね。まあ、ね、あの、医薬金の9500円だけは本当にね、なんとかしてほしいと思ったらば、1000円ぐらいにしようかという政府の方針なので、これは皆さん喜ぶところだと思います。はい。さあさあ、次回のKSRニュースドアなんですが、KSRニュースドア次回はですね、6月ですね。6月の10日ですね。だからまた、2日後です。はい。次回の KSRニュースドアは6月の10日の月曜日の時間が23時30分、夜の11時30分からの放送となります。次回の放送は6月10日月曜日の夜11時30分、23時30分からの放送となります。いつもの時間より30分繰り下げての放送となりますんでね、またお聞きいただければと思います。で、明日の天気はですね、これ時間大丈夫かな？明日の神戸地方の天気は、明日の神戸地方の天気は、晴れのち曇りとなっております。最高気温が23度、最低気温が16度となっております。で、6月10日月曜日は、晴れ一時雨。はい。6月11日火曜日が曇りのち雨となっておりますね。はい。この辺が天気が怪しい、時になっておりますね。はい。ということで、明日は晴れのち曇りの天気予報となっております。はい。アカネトモさんが話は変わりますが、まだイバンボールにも来てねということで宣伝ですね。まあ、ロックアイランドのね、イバーモールね、神戸新交通のね、ロックアイランド線、ロックラインに乗ってね、ロックアイランドに渡っていくんですけどもね。はい。明日イバーモールに行くのですが、久々の晴れ天気かと。土日ずっと雨が多かったからなぁということで。はい。もしお時間がある方は、ぜひ行ってみてはどうでしょうか。はい。ということで、はい、そろそろ私の時間が終わりに、近づいてまいりました。はい。この後深夜24時からは古賀千尋と申しますの放送があります。で、そのため、一旦、ツイキャスは中断しまして、また24時になりましたら再び上がりますので。スマホの画面、パソコンの画面はそのままでお待ちいただければと思います。はい。24時になりました。再開しますので、そのままでお待ちいただいて、また始まりました。自動的に立ち上がりますので、スマホのアプリの画面、で、パソコンの画面はそのままでお待ちいただきたいと思います。甘いコーヒーさん、次回は月曜日23時30分ということで。はい。この後、ごめんなさいね。この後も引き続き KSR ラジオの番組でお楽しみください。KSR ニュースでは、この時間のお相手は私、KSR ラジオの藤田学でございました。では、一旦この辺で失礼いたします。